でございます。荻窪から集っています国川健三です。本当にこの火曜日の学び会に集えることを改めて感謝しています。今ドイツでは2つの大きなイベントが開かれました。皆様よくご存知の一つは大騒ぎのサッカーでした。日本は残念ながら惨敗したわけですけども、私も寝不足になりまして本当に虚しかったです。でもすぐに主のもとに帰ることができ、その方が感謝だったかもしれません。本当に勝っていたらまだまだ寝不足が続いていたかもしれないんですけどもね。はい、その中で一つ本当に素晴らしいことを叱らいただきました。開催国のドイツ の国歌斉唱の時にですね、皆様ご存じの方もあったかと思うんですけども、雅子が聞いたことがあるって言いましてね、聖歌の中にこのメロディーありましたよお父さんって言いまして、聖歌の本を取り出してきていろいろ探したんですけども見つからなくてですね、集会の兄弟方にちょっとお聞きしたら聖歌199番にあるそうです。で、今日は日々の歌には残念ながら載っていませんので、帰りましたら本棚から聖歌を取り出してきていただいて一度歌っていただいたらいいかと思います。私は歌えませんですけども、輝く姿は目にこそ見えねっていう歌詞で始まっています。どうぞまた見てください。それともう一つはですね、世の中ではそしてドイツでは本当にマイナーで狭いもんでありましたけども、ひっそりとミヘルスベルグの片田舎で催されました私たちの喜びの集いでありました。私たちにとってはそれこそサッカーよりも祈りの課題、祈りが聞かれて、そして主の祝福に満たされたことを本当に感謝 しています。ABB グループの方々は喜びにあふれて先週の金曜日に戻ってこられました。今日のメッセージを担当される早速青柳家もですね、17日間も素晴らしい旅をされて、主のお働きをされて、帰ってこられました。後ほどドイツの喜びの証を聞くことを楽しみにしたいと思います。それでは始める前にお祈りをしたいと思います。私はキリストと共に十字架につけられましたと、愛する主様、素晴らしいこの時を感謝します。私たちはこの火曜日学びの時として、福音集会の時として、あなたの御前に集うことが許されましたから感謝します。どうぞこの時をあなたの御声を聞く時としてくださいますように、語られる兄弟の口を強め、そして私たち聞く者の心を静めて聞くことができますように守り導いてください。すべてを御手にお委ねします。尊きイエスキリストの御名により感謝してお祈りいたします。アーメン。本日の青柳家のメッセージの箇所を拝読いたします。新約聖書の334ページガラテヤ書2章の20節と21節の途中までをお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。 私は神の恵みを無にはしません。よろしくお願いします。
おはようございます。浜田山から集っております青柳誠です。よろしくお願いいたします。今国川圭からお話のありました、ドイツの2つのビッグイベントのうちマイナーの方から帰ってまいりました。先週の金曜日に、帰ってまいりました。確かにドイツの国内ではもちろん世界中ですけれども、サッカーのワールドカップの最中でありましたので、どうなることかと、思っておりましたけれども、大きなトラブルもなく、全くサッカーの試合とは隔絶された静かな雰囲気の中で守られて、平安な半月間、実は AB、今もお話にありましたように AB 通して参加いたしましたので、平安な半月間を過ごさせていただきました。今度のドイツの喜びの集いでは大勢の新しい参加者がありました。初めて参加した方が大勢ありました。 AB グループ合わせて200名を超える日本からの参加者のほかに、地元ドイツの和田宗勝兄弟、岩下美佐姉妹、あるいはザルツブルグのザオさんのご一家、デイビード兄弟、ヨーコ姉妹、それにスーザンちゃんとヨハンちゃんもずっと AB 通して参加しておりました。またパリの吉田信夫兄弟らが参加されましたけれども、この他に特筆すべきと言うべきは、海外からの参加で今回初めて中国の上海からの3人の参加があったことです。村上恵子姉妹に加えて佐藤泉姉妹と張海平兄弟がご夫妻、佐藤泉姉妹と張海平兄弟のご夫妻が、これ初めて参加されました。ことに中国国籍の張兄弟の海外出国につきましては、私たちが考えられないような無数の障害があったそうで、またそれらすべてをこれまた奇跡的に乗り越えての参加であったこと、本当に張兄弟もお明かしをなさっておりましたけれども、本当に思い出に残る喜びの集いでありました。もう一つ大きな驚きと喜びは、ご承知のようにエミリエ姉妹の奇跡的なご回復でありました。昨年のドイツキャンプの間を挟み、ドイツキャンプの間中、それを挟んで7週間という長い期間意識不明であられたエミリー姉妹が、今や車椅子には乗っておられますが、階段などは自分で立ってお歩きになって、握手もしっかりなさりますし、そして、目の輝きも頭の働きも全く以前と変わらないお元気な姿をお見かけいたしました。本当に感謝でありました。ベック啓示もお元気で全日程を精力的にこなされました。そしていつものことですが、何から何まで全てお世話してくださいました。しかし来週ご帰国の後は、お二人とも病院検査が待っているそうです。ご啓示の健康が守られますように、皆さんと共にお祈りしたいと思います。ドイツ各地からいつものことですが、ドイツの兄弟姉妹方が大勢キャンプに参加してくださいました。そしてそれぞれの日程を共に、我々と共にしてくださり、そしてまたドイツ語、英語、日本語を混ぜ混ぜの豊かなお交わりが与えられました。ドイツの兄弟姉妹方が長年の間どんなに熱心に我々日本のために祈ってくださってきたか、 そして今も別府系からの定期的なご連絡に基づいて、私たち一人一人のためにどんなに真剣に祈り続けてくださっているか、このことを目の当たりにいたしますと、本当に我々は一つ家族に属している兄弟姉妹であること、また一つの体を構成する各器官であること、またイエス様という一本の木につながる枝の一本一本であることを改めて思い知ることができました。皆さん、これは何だと思われますか？これはブドウの木の枝です。今回ドイツから持ち帰りましたと言うとかっこはいいんですけれども、実はそうじゃなくて、出国前にある姉妹からいただいたものであります。このブドウの木枝を見ておりますと、私たちにいろいろなことを教えてくれるような気がいたしますので、今日はブドウの枝というタイトルで、少しご一緒に学ばせていただきたいと思います。私がこの集会に導かれましたのは今から10年ほど前のことです。その時初めて聖書というものを手にいたしました。それから約1年後、1997年の3月に御代田で家内と共に受洗の恵みに預かりました。季節には珍しくまだ雪が残っている清々しい聖日の早朝のことでした。その日の礼拝で、私は街道を埋め尽くした大勢の人々の前に初めて立ち上がって感謝のお祈りをさせていただきました。その時引用させていただいたのが、先ほど国川兄弟にお読みいただいた御言葉でした。私はその時本当に身も心も新しく生まれ変わった感動でいっぱいでした。そんな私の耳にパウロの次のような賛歌が高らかに入ってきました。ローマ人への手紙の6章3節から8節、新約聖書の272ページです。272ページ、ローマ書の6章の3節から8節まで。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。これからはイエス様が自分と一緒に生きてくださるのだ、自分の罪は許されて長年背負ってきた罪の重荷から解放された、その上永遠の命をいただいてもう死を恐れなくてもよいのだ、私は解放感に満ちてそのように喜びました。 それから10年近くが経ちました。この10年間を振り返ってみると、救われてからのこの10年は、確かにそれまで60年近くにわたって送ってきた人生とは違った日々を送っている自分を感じることができます。何が違うのかというと、いろいろあるのですが、その一つはいつも喜んでいられるということが挙げられます。もちろんこの10年間すべてが順調だったわけでは決してありません。大きな試練もいくつかいただきました。まずそれまでの自分にとっては生きがいであったこの世の仕事が取り去られました。それから大きな手術も受けました。また最近身近な親族の死にも見舞われました。しかし、そんな最中にあっても、なぜか平安でいられるのです。目には見えないが何か大きな腕の中に抱かれて、その見てに導かれている実感があります。その見ては、決して悪いようにはしない導き手であることがわかりますから、安心していられるのでしょう。ですから、目先のことにイライラすることが少なくなりました。イライラしないのは、人生の一大事に直面するような場合だけではなく、待っているバスが遅れてなかなか来ないような日常茶飯事にもそうなのです。それでは、信仰を持ってからお前の人生は万々歳か、お前という人間はすっかり変わったのか、こう改まって聞かれると、残念ながら胸を張ってイエスということはできない自分があります。なぜかというと、死んだはずの自分の古い人がまだ生きていて時々顔を出すからです。いえ、もっと正直に言いますと、時々どころかしょっちゅう古い人が若者顔でのさばって、イエス様と共に新しく生まれたはずの私の新しい人を追い散らしているのです。イエス様は人間の罪を次のように挙げておられます。マルコの福音書の7章20節から新約聖書の72ページです。72ページ、マルコの福音書7章20節から23節、また言われた。これはイエス様が言われたのですが、また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。イエス様がここで言われるのは、実際の罪の行為に及ぶまでもなく、それを心に思い浮かべることも同じ罪であるということです。例えば、人を憎むことは殺人、人の持ち物や他人の裕福な生活を羨むことは盗み、あるいは異性を見て情欲を抱くことは姦淫の罪であるということです。この基準を自分自身に当てはめてみると、自分が罪から解放されたとはとても言い難く、今でも救われる以前のように自分は哀れな罪の奴隷であると言わざるを得ません。しかし、他人を引き合いに出して自分を正当化するつもりは 全くありませんが、あのパウロでさえ自らを顧みてどうしようもない自分を嘆いています。それも彼が復活のイエス様と出会って劇的な改心をした後、すなわちイエス様に救われた後のパウロが嘆いているのです。ローマ人への手紙の7章15節から275ページです。275ページ、ローマ人への手紙7章15節から24節までお読みします。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。このパウロの告白ほど的確に私たちの心の中を代弁してくれているものは他にないのではないでしょうか。私自身、ともすると自分の心がいつの間にか悪い考えでいっぱいに占められていることに気がつくことがあります。そしてその悪い考えの虜となって他人を裁いている自分がいるのです。それがどんな悪い考えかというと、私をよく襲ってくるものに人に対する恨み、そねみ、蔑みなどがあります。口にするのも恥ずかしいことですが、あの時あいつがあんなことをさえしなければとか、実力もないのにあんなやつがとか、あるいはなんであんなバカなことをするのかあいつはといった感情に襲われ、他人を批判し裁き軽蔑し、決してその人を温かく受け入れようとしない自分がそこにいるのです。誤解のないように申し上げますが、このような感情に襲われるのは、今現在のことに対してというよりも、私が救われる以前の、もうとうに過ぎ去った昔の人間関係に対してです。もう自分とは無関係の、自分の記憶の中からも消え去って、普段は意識もしない、そんな過去の人間関係のこだわりを、いつの間にか心の中に蘇らせて、一人心を乱しているのです。なんでそんな昔のことをいつまでもと我ながらその愚かしさに呆れるほどです。考えてみると、恨み、そねみ、蔑みといった感情に共通するものがあります。 それは高ぶりではないでしょうか。自分を実態以上に評価し、その錯覚した物差しで物事を測るとき、自分の思い込みと現実との不一致、そのギャップから引き起こされるのが恨み、その意味、下げすみといったものではないでしょうか。言い換えれば、自分は正しいし、自分の価値はもっと高いとの思い込みが、これらの感情の根底に共通してあるのではないでしょうか。自分を高く上げ、自己の都合と自己の利益を第一とする自己中心、自己至上主義、この歪んだ物差しで自分を測り、他を測るために真実が見えないのでしょう。パウロを悩ませたものは何だったのでしょうか。それも高ぶりではなかったでしょうか。誇り高きパリサイ人としての過去の栄光を捨て、イエス様の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ器として、あらゆる難事にもくじけず、心砕かれたパウロでさえも、時として心に燃え出る高ぶりを、自分の力では抑えきれないこともあったのではないでしょうか。そんな自分自身をよく知っているパウロだからこそ、そんな自分でも今も主のしもべとして働き続けることができるのは、自分の欠点を覆い、自分を助けてくださるキリストの力であることを認めて、心から賛美することができたのでしょう。コリント人への手紙第2コリントの12章の7節から329ページです。329ページ、第2コリントの12章の7節から10節まで。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです。人は弱い時にこそ主を見上げるものです。自分の力の限界を知り、もはや自分自身に頼ることができないことを知った時、人は強いもの、確実なもの、すなわち絶対者に身を寄せて、それに頼りたいと思うのではないでしょうか。その時人は、それまで見つめてきた自分自身と周囲から目をそらして天を見上げ、絶対的なものを求めるようになります。その時人は高ぶりを捨てます。他と比較して自分に誇りうるものが 何もないことを悟ることができるからです。なぜならこれまで用いてきた自分の歪んだ物差しではなくて、絶対に揺らぐことのない常に正しい天の尺度で自分自身を、そして他者を測ることができるようになるからでしょう。その結果、自分の目によるのではなく、主の恩命を通してこの世のあらゆる現象が見えるようになり、そしてそれだけではなくて、主の恩命を通してこれから自分の行くべき目標が見えるようになるからです。キリストの力が私を覆い、私に代わって主が働かれるから私は強くなれるのです。このようにパウロは言っております。この強さをいただくために、パウロは過去の栄光やこの世の一切のものを捨てました。なぜなら両者を比較するとその価値は問題にもならない塵アクタのようなものだからです。ピリピ人への手紙3章7節から353ページです。353ページ、ピリピ人への手紙3章7節から11節までお読みします。しかし、私にとって得であったこのようなものを、皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵アクタと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。先ほどお読みしたローマ人への手紙の6章の中でパウロは、キリストと共に死んだ私たち信じる者は必ずキリストの復活とも同じようになると言っています。すなわち、もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますとパウロは言っています。最初の部分は6章の5節で、後の部分は6章の8節ですが、パウロはそのように、信じる者は必ずキリストの復活と同じようになること、そしてまたキリストと共に死んだ私たちはキリストと共に生きることになると信じますと言っております。そのように信じるパウロですが、自分の信仰は未だ未完成であり、今もその完成を目指して全力を尽くしていることを続いて告白しています。今の続きの3章12節から354ページです。ピリピ人への手紙3章12節から14節まで、354ページ。12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、 私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。この文章が、あの偉大な伝道者パウロによって書かれたことに驚きを感じます。しかもこの手紙は、この手紙が書かれたのは3回にわたる伝道旅行を経て、確確たる成果を各地において収めたパウロが、それも彼の生涯の終わりに近い時期になってからでした。それもローマの獄中に囚われの身でありながら、このように謙遜にかつ前向きに希望に燃えて語っていることに、脅威の念を覚えずにはおられません。しかしちょっと注意したいのは、ここでパウロが言っているのは、信仰が完成しなければ死後天国に行けないというのではないということです。イエス様の救いを受け入れて、イエス様が十字架について死なれたのは私の罪滅ぼしの身代わりであったこと、イエス様のよみがえりは死を克服し私に永遠の命を与えるためであったことを、悔い改めと感謝を持って信じるなら、誰にでも死後の天国が約束されていることに変わりはありません。パウロがここで強調しているのは、信じた者がその恩恵に甘んじてそこにとどまることなく、キリスト者として日々成長すべきであるということではないでしょうか。なぜなら救われた後もこの世の肉にある限り、私たちの古い人がややもすると頭をもたげてきて、それが私たちの心に対して戦いを挑み、私たちを体の中にある罪の律法の虜にしようとするからです。したがって救われた後も私たちのこの世における日々は、最後の瞬間まで古い人との戦いの連続です。古い人を抑えて主イエス様のしもべとして、イエス様の形と同じ姿に日々変えられていかなければなりません。しかしそれは自分の力でできることでないことも確かです。自分ではなく、自分のうちに住んで生きて働いてくださるキリストの御霊の導きによってのみ、このことは可能となるのではないでしょうか。ですから御霊に聞き従わず御霊を悲しませてはいけないと、同じ時期に書かれたエペソ書の中でパウロは言っています。エペソ人への手紙の4章21節から345ページです。345ページ、エペソ人への手紙4章21節から24節まで。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。続いて30節、4章の30節から5章の2節まで。30節、 神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのために、ご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。私たちがキリストに似るものとなるための目標は何なのでしょうか。私たちがキリストに似るものとなるための目標は、それは実を結ぶことです。今の恵みの時、救いの日に、失われた魂の一つでも多くが救われて、イエス様を通して神の御元に来れるように働くことが、私たちの目標であるべきです。しかし、繰り返しになりますが、そのことも自分の力では果たし得ません。私たちは、イエス様という天のブドウの木に接ぎ木されたブドウの枝に例えられます。元の古い木から切り取られて、イエス様という台木に接ぎ合わされた一本の枝です。ですから、元の木に所属していた時の古い性質を接ぎ木された今も体質としては相変わらず持ち合わせています。しかし、今は、新しいイエス様という大義から、絶え間なく新しい命の樹液が、どんどん送られてきています。私たち枝のなすべきことは、その命の樹液を養分としていっぱいに吸収することです。そうすると樹液が働いて、その枝に実を結ばせることになるのです。枝のなすべきことは、自分の中に通っている毛細管を広げて、これを通り良き管として、命の樹液に十二分に働いていただくこと。そしてこの命の樹液というのは、イエス様の御霊、聖霊ではないでしょうか。御霊が私たちの中で働かれるに従って、私たちが元の大義から持ち越した古い人がだんだんに弱められて、イエス様という新しいブドウの木の体質に少しずつ変えていかれます。そしてイエス様のブドウの木の枝として、イエス様の望まれるような実を結ばされるようになります。イエス様はそのようになるように私たちを呼んでおられます。なんという恵みでしょうか。信仰をいただいて10年の今、改めてこの木のように立ち枯れて切り取られるブドウの枝ではなくて、いつもイエス様にしっかりつながる生きたブドウの木の枝としての歩みを心新たにして進めてまいりたいと思います。最後に御言葉をお読みして終わりたいと思います。ヨハネの福音書15章の4節と5節、193ページです。193ページ、ヨハネの福音書15章4節5節。イエス様のお言葉です。私にとどまりなさい。 私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。どうもありがとうございました。今日は宇都宮集会の小川幸子姉妹のお証しですが、その前に佳代子姉妹よろしくお願いします。
こんにちは。宇都宮から来ました 小川幸子と申します。主イエス様がこのものにしてくださった恵みをお話しさせていただきます。1952年2月私は妊娠中毒症の母から生まれました。どちらかもしくは二人ともダメかもしれないと言われたほど危険なお産だったそうです。このことは父から何度も聞かされていましたが、自分が誕生する時からすでに主の憐れみの中にいたという事実も主イエス様に出会わなければ知ることはできませんでした。三人兄弟の長女ではありますが、すぐ下の弟と年が離れていたので一人っ子のようにわがままに育ちました。高校卒業後、横浜の学校へ進学しました。そんな私を両親も気持ちよく支えてくれました。ところが入学して間もなく、大学の2年先輩であった夫と知り合い、20歳の秋には将来の夢も捨てて学校を退学、卒業後鹿児島で就職した夫の後を追い、実家のある宇都宮には帰らずに夫のふるさと鹿児島に飛んで行き住み着いていました。父は娘の非常識な行動にショックを受け、1週間ほど寝込んでしまったそうです。このように親に従うどころか自分の思いを遂げるために突き進み、双方の親を悲しませて結婚生活が始まりました。今後何が起きても親に泣き言は言えないと思いました。私はあまりにも無知で幼く、ただ夫さえそばにいれば何があっても大丈夫と考えていましたから、見知らぬ土地での不安や心配などありませんでした。ところがそのような状態は長く続かず、だんだん現実の厳しさに心の内側が暗くなり、三人の子供がいるにもかかわらず、溜まってくるストレスの吐け口が食べ物に向かい、食べては吐くという過食症に陥っていきました。いけないことだと分かっているのですが、喉から手が伸びるようで止められず、罪の意識を感じながらの情けない日々でした。しかし、病気とは無縁だった夫が、1982年7月、突然意識不明で倒れ、救急車で運ばれたその日から、私の過食はストップしたのです。脳腫瘍でした。それまで自分のことばかり考えていた私が、生きるか死ぬかの大病人を目の前にして、もう自分どころではなくなったのです。病院に運ばれた時は、一晩に何度も心臓が止まるほどの危険な状態でしたから、それまで神も仏も必要としなかった私が、神様助けてくださいと必死に祈りました。その日を境に、夫の病を治すためにはどうしたらよいかと探し回る日々が始まりました。田舎で手に入る多くの情報を頼りに、民間療法を試し、神社占い師と紹介されるところにはほとんど出向きましたが、帰ってくる言葉にさらに不安が募り、経済的にも苦しくなり、心身ともに疲れてゆきました。ひどい時には家の中に神棚が2つ、仏壇が1つ、毎朝水をあげて、毎月1日15日には家の四隅に酒と塩をまいて清めていました。私の他に神があろうか、他に岩はない、私は知らない、イザヤ書44の8。憐れみ深い神は仕事上の知り合いだった教会の牧師を私の家によこしてくれました。夫の病気を伝え聞き訪ねてくださったのです。入院先の病院へも見舞ってくださり、100万人の福音という雑誌をくださいました。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。 第一コリント10-13。まだイエス様を知らない私が100万人の福音に書かれていたこの御言葉に目が留まり、これから先どんなことが起きるのだろう、夫の病が治るのだろうかと都合のいい解釈をしては心の支えにしていました。病気の進行は早く私の願う方向へは向かいませんでしたが、幸いにも脳死状態になる直前に意識のはっきりとした日が与えられ、牧師に来ていただき聖書を読みベッドの上で洗礼を授けていただきました。そして2ヶ月後4年間の闘病を終えて天に召されました。その後私も牧師を頼って教会に通い始めました。ある時ご主人と一緒に天国に行くために洗礼を受けませんかと勧められ、主人に会えるならと私も適齢の洗礼を受けました。しかし受洗後も聖書の言葉を信じられず、いつも疑い牧師と衝突していました。また夫亡き後の商売も私には難しく、女社長として続ける自信もなく、経済的にも苦しくなったので、ノイローゼ状態の私は心療内科に通院していました。医者に教会のことも話しますと、教会は気持ちが楽になるところでしょう、他の教会を探したらと言われ、その時から教会探しが始まりました。当時鹿児島では幾人かの姉妹が誠の教会を探してお互いに情報をやり取りしていました。ある時鹿児島にドイツ人の宣教師が来るらしいと連絡が入ったのです。どうせ他の教会と同じかもしれないけど行ってみようと初めての家庭集会に参加し、帰り際にベックさんに救われるとはどういうことなのでしょうかと尋ねますと、答えは明日いらっしゃいでした。翌日ベックさんは長時間をかけて丁寧にお話ししてくださったのですが、覚えているのは、今のあなたの苦しみは誰も理解できないけれど、あなたを作られた神様だけはあなたのことをご存知だし、あなたを愛しているよと言ってくださったことです。それを聞いたとき、氷のように冷たかった体が温かくなったのを覚えています。自分は愛されている、孤独じゃないということが本当に嬉しいことでした。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、イザヤ 43-4。 半年後、宮崎県海老野のキャンプで私にとって2度目の洗礼を勧められました。どうして2度も受けなければいけないのか理解できず、気の進まないものでしたが、受洗の後主はこんなに不純なものにも大いに働いてくださいました。今までどのように生きてきたか、まるでビデオテープを見るように映し出してくださいました。そこには神から遠く離れ自分を正しいものとし、他人を裁くもの、人に見つからなければ多少のことは許されると神を侮る者の姿がありました。全くどうしようもない罪人の惨めな姿でした。さらに主は私が記憶から消したいと思っていたことをも光に照らされました。夫が脳腫瘍の手術入院中、店の責任者として客に対応していた私は仕事先で婦女暴行未遂事件の被害者となってしまいました。一晩で数キロ体重が減るほどの恐怖でした。今思えばそんな忌まわしい事件にも神様の憐れみと守りがあったので、加害者は1週間で逮捕され、全面的に私の訴えを認め刑も確定し、事件は解決しました。もし主の憐れみがなかったら解決も難しく、私はさらに大きな苦しみに悩んでいたことでしょう。しかし事件は解決しても私の心は悩み続けました。周りからもそう知られましたが、私自身が勇気ある行動を取れなかったし、死や恐怖を目の前にすると常識や倫理とは無縁の行動をしてしまう、そんな自分の姿に愕然とし、できることなら消えてしまいたいと思いました。しかしあの恐怖の中で私の取った行動を誰か理解してくれないだろうかと 自分を分かってくれる人を探し求めるものでもありました。しかし目の前には3人の子供を育てる義務がありましたから、このことは忘れようと意識的に心の奥にしまい込みました。受洗後にそれを見せられた時、イエス様はこの私の罪のために私の代わりに十字架にかかって死んでくださったのだと知ることができ、感謝で涙が溢れました。人には解決できなかったことがイエス様によって解決され、また頼りにならないもの、信じられないものは自分自身であることも教えられました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。第一ペテロ 2-22-25。 それから18年が経ち、今私は5年前から生まれ故郷の宇都宮で暮らしています。2000年頃から病弱の父の代わりに一人で商売をしていた母に、寝たきりの父の介護という仕事が増えたので、私たち兄弟は話し合い、兄弟の中で一番自由の利く私が実家の手伝いをすることになりました。創世記12章12節の御言葉に信頼し、2001年、30年住んだ鹿児島を離れ宇都宮に移り住みました。父が召されるまでの1年間介護をしながら、父と一緒にお祈りしたりテープを聞いたり、若い時の親不孝を謝ることもできました。父が亡くなってからは母も脳梗塞で入退院を繰り返したので、私は母と共に燃料店を営むこととなりました。しかし宇都宮では想像もしなかったことに悩むこととなりました。30年離れて暮らしているうちに、それぞれの側に大きな試練が与えられており、一緒に暮らすようになってもお互いがその苦しみを理解してあげられないという悲しい事態になっていました。こんな生活はやめて鹿児島へ戻りたいと何度も思いました。しかし創世記12章の御言葉がいつも心にあったので、イエス様がよしとおっしゃる時まで宇都宮の生活をしてみようと、その度に思い直しました。そんな私に主は去年のドイツキャンプでさせていただいた短い証のテープを用いて働いてくださいました。テープを近しい親族に送りましたら、鹿児島の母だけが聞いた感想を伝えてくれました。それは短く、幸子さんもいろいろなことがあったからねというものでした。しかしこの言葉でハッとしました。私はこれを実の母に求めていたのだということに気づかされました。長い間遠く離れて生活していたものが、どうしてお互いのそれまでの痛み悲しみを理解できようか。私が母に求めていたように、きっと母も私に母の苦悩を分かってほしいと思っているに違いない。50歳を過ぎても私は精神的に子供でした。さらに物忘れや計算のミスが目につき、言葉にこそ出しませんでしたが、もっとしっかりしてよと内心母を歯がゆく思っていました。そんな私の心を主はご存知で、母の何度目かの入院の時に主治医から、最近お母さんに何か変化はありませんかと問われ、現状を話しますと、写真でもはっきりその状態が現れていますねと説明を受けました。またも主は憐れんでくださいました。母にしてみれば、全力を出しているのにもっともっと頑張ってとお尻を叩き続ける冷たい娘がいたのです。申し訳なくて涙が溢れました。それからは母への不満が軽くされ、現状を受け入れられるようになりました。ギスギスとしていた弟、妹との関係も変えられ、息苦しさから解放されたのです。いくら気持ちを変えようとしても自分ではできなかったのに、イエス様は解決されました。このように主イエス様はこの滅びるべきものの上に 必要な試みを持って臨んでくださいました。そして今日もなお御手を伸ばしていてくださいます。まだ救われていない子どもや親族のために泣きに等しい信仰ですが、祈り主を信頼して歩んでいきたいと思っています。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしているからである。申命記 8-5。 ありがとうございました。
ありがとうございました。それではお祈りいたします。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですと、愛する主様、御言葉を証しを感謝いたします。このひととき私たちはあなたの御心を示され、またあなたの御前に悔い改め、あなたの御跡を追い求めていくようにと勧められましたから感謝いたします。私たちは救われて、まだ古い人との戦いの中でこの日々をあなたと共に送れますから感謝します。どうぞあなたのブドウの木にしっかりとつながって、私たちがその枝に実を結ぶようにと、あなた様が励まし導いてくださいますから感謝します。またいろんな嵐の中で試練が与えられますが、それらすべてをもあなた様が刈り込みをなさって、この者たちを強く世に明かしするものとしてくださいますから感謝します。このひとときを心より感謝して、尊きイエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは最後に日々の歌を賛美したいと思います。リクエストをよろしくお願いします。15番お願いします。